おはようございます。お元気ですか？今時間はリスボンは朝の10時半。日本に行くのももう2週間切りましたね。9月1日に出るから、あ、ちょうど2週間後のこの時間はもうヒースローにいるはず朝7時の飛行機なんで、めっちゃ早く起きなきゃいけないんだけどね。楽しみです。なんかホジェリオさんもすごく旅が近づいてきてすごく面白いんだけど、私ね、こういうふうにいろいろ話してることでね、いろんな人が出てくると思うんですけれども、で時々ね、ネガティブな内容ってあるんですが、でもそれがね、私がね、あ、だからその人が嫌いとか、だからあれが悪かったとかっていうわけじゃなくって、何があっても私がこうありたいって学んだとか、私がこうありたいと確認したっていう、出来事なだけなので、まあもちろんこれを聞いてくださってる人は、あ、香織ちゃんなんか悪口言ってる人のって思うような方ではないと思うんですけれども、どんなことも自分がどうしたいかだけなんですよね。責めるとか、あの人が悪いとかね、そういうことじゃなくって、そういうもしネガティブなことが起きた場合はね、まあネガティブじゃないんだけどね、本当はね、全てはニュートラルで起きていることなので、自分がね、ネガティブかポジティブかニュートラルなのか全部自分で意味がつけられる、うん、だからあの人がこうだった、文句言ったっていうこと自体がもう自分で意味をつけてるそれがね、あ、教えてくれてるのかもしれない、アドバイスっていう人もいるかもしれないし、これは何の意味もない、ニュートラルだって思う人もいるかもしれないし、それぞれが意味をつけていることなので、まあなるべくね、ニュートラルにお話ししたいなといつも思うところでございますそう、それでね、はい、まあいろんな今までのもういろんな人が出てきて、でまあ今回もね、お友達が、入院してね、でその後彼女のお父さんがいらっしゃって、でその、病院に通い始めたのが先週の日曜日ですね。日曜日でまあいろいろなことが終わったのが昨日。まあちょっと昨日は私実は体調を崩して、ホジェリオさんに代わりにね、空港のお見送り行ってもらったんだけど、最初のそうね、彼女の病院ね、結構夜中の2時ぐらいまで3時ぐらいまでだったかな。でその後、手術入院して、まあほとんど毎日通って行かなかった、1日だけだったかな。で毎日通って、でそれで、あ、その後お父さんが金曜日から来ました。金土日月火水、そこからがやっぱり結構大変だったんですね。最初まあ私ね、そのお友達だけ、看病っていうかお世話してたんですけど、その後お父さんね、英語全く話せないっていう、でも翻訳機を持ってきてるから大丈夫とはいえ、でも私もなんとなく心配で、お父さんのね、できる限りやるからって言ったんだけど、やっぱりね、私もね、まあうまく体が動かない友達とお父さん、その何もできることができない、ここで歩いたり、だからまあ私一日お相手できなかった日は 家でカップラーメン食べたっていう部屋でね、そうかと思って、でやっぱりお父さんもお父さんで飲んだり食べたりっていうのも楽しみたいし、まあ観光はねしなくても、まあ、ちょっとお散歩したり、リスボンももちろん、楽しみたい。そして娘のことが一番心配だから、病院も毎日行きたいね。だ病院ね、自力でね行けたんですけど、日曜日私ちょっとどうしてもご一緒できなかったので、そうで、その後月曜日もう一日、一緒にいましたね、夕飯まで。で、彼女が退院したのが月曜日ねに退院したので、一緒に家まで行って、いろんな、まあもうその時点でね、もう日本に帰るって言ってて、お父さんと一緒に、もうすごくいいなと思ったんですけど、お父さんと一緒に帰るってことになってたので、その荷物の準備だなんだってね、いうのが月曜日と火曜日しかできないです。水曜に旅立つから。で、火曜日はホテルに泊まるっていうことで、ね、それで、いろんな準備をして、で、その後、ご飯食べて、お父さんを送って、帰ってきたらやっぱ10時、11時、ね、なって、で、その後、火曜日は、またいろんな病院に行く用事が2回あって、お家に行くのが3回あったのかな、お家と病院を2回かだから家が3回、病院が2回往復があって、それで夕飯もあってお昼もあってって言って、で火曜日の火曜日の夕飯ね、夕飯ご一緒してるあたりで急に私具合が悪くなっちゃって、でその時に最初その前に少し昼寝してたんですね。昼寝してたの、ちょっとだけ時間があって30分ぐらいかな、でももうちょっとしたらもう迎えに行くっていう時間で30分ぐらい横になってたんです。すっごいなんか疲れちゃって、でオジェリオさんに起こされて行くよって行く時にすっごい気分が私悪くなってて、気持ち悪かったんですよ。なんか気持ち悪いから食べられないかも夕飯みたいな感じで行って、でその後タクシーで皆さんを迎えに行って、ねレストランに行って、もう座ったら何にも食べられないっていう状態でした。何にも食べない、具合が悪くて、で喋ったりお茶飲んだりはしてたんだけど、その間5、6回トイレで、まあ、下痢ですね。だからまあ私にもだいぶ多分疲れてて免疫が落ちて、昼食べたお寿司が多分良くなかった、刺身、それですごい下痢して、水のようなわーと思って、まあでも私のまあ私が元気だったらね当たらなかったから、だからまあだいぶ落ちてんだなと思って、で帰ってからもう下半身がこうなんていう熱の痛みみたいな、骨が痛い、ね、熱が出た時って関節が痛くなりますよね、背中とか。それが上半身は大丈夫だったけど下半身がもう熱持ってたので、あこれはもう出さなきゃいけないなっていうことで、すっごい熱い布団をかけて汗をかいて、で上半身は半身浴で私いろいろやり方知ってるんで、まず頭にミントをつけて下半身をものすごい温めて、お風呂も入って、で、まあ熱出た時もそうなんですよ、頭温めちゃうとダメなので、頭から、まあ、みぞおちの上、みぞおちまでを温める、そこから上は冷たくするね、それをやって寝ました。で水曜日ね、あちょっともう空港には行けないかもっていうので、ホジェリオさんに行ってもらったんですけど、うん、 でもなんか彼はさらっとここ心よく言ってくれてよかったなと思って、であとその前の日にね PCR テストも一緒にっていうことだったので、それが8時だったんですね。で8時ってことは7時半にはもう迎えに行かなきゃいけないから、それもちょっと厳しいかもっていうのと、あとヨガがあったのでヨガの前に全部やってっていうのはちょっと無理だなと思うね。それもあのホゼリオさんが代わってやってくれて、でなんかそういうのはねさらっとやってくれてとっても嬉しいなって思うんですけれども、でまあ具合悪くなって、で昨日はそうだな午後ぐらいまでは寝てたのかな、ずっと寝てて、で体を感じててね、でジリアンともいろんなシェアを してました。その間かおりちゃんさって体どう感じるのって、ジリアンはどうか体がどう感じるのって言ったら、私は今もう今となったら体からこういう言葉を感じるっていうのがもう出てくるようになってるんですね。痛いとか苦しいとか辛いとかじゃなくって、私の体がこう言ってる、私の体はこういうふうにしたかったみたいっていうのがもう言葉として出てくるので、まあ私の出てきた言葉っていうのはやっぱりやりすぎた、でもしかしたら2人で力を合わせてねできること、私がいなくてもできることっていうのはたくさんあったけど、やっぱり私がいたらもちろんやってほしいって思うし、でもちろん私もね助けてあげたい、ほっとけないね、あんな手術したばっかりで、お父さんも全然何も喋れない、でもお父さんもその翻訳機でどうにかやることはできたね。で彼女もなんていうのか、痛いけれども携帯とかで連絡は取ってたから、ただもう頭も回らないだろうしね、そういうのでまあ私が勝手にこうなんていうのか2人分背負ってやってしまった、だからこれこまでは体私の体と相談してここまでは私できます、これ以上はちょっとできませんっていうのを、例えば夜は疲れてるからちょっと行けませんね、夕飯とか行かなくてもよかった、休んでもよかった、ホジェリオさんだけ行ってもよかった、でも行ってしまったね。で私もちょっと例えばその前の日ももう夕飯食べたの9時半ぐらいね、でそれももうちょっとあれ明日早いので8時ぐらいにおいとましますってできたね。やっぱり私ね夜がすごくね好きじゃん、苦手なので、まあこれもねまああまり夜が苦手なの、私は夜がダメって言い聞かせるのも良くないしね、その辺もちょっと私もねフレキシブルに、たまにはね夜出ておしゃべりしてもいいじゃんとかね、もちろんそれはそうなんだけど、でも自分のこう限界が来てるっていうのを私は分からなかったね。だからまあ半日であろうと寝込むことになっちゃった、前だったらもう熱出てたね、でもまあ今はね まだアライメント 100% なんてきっと一生できないけど、まだアライメント、2年生2020年の11月だからまだ2年生だから、もうすぐ2年生終わり、11月でだからね、まだ小学校2年生だからまだそこまではできない そういうことでやっぱり体調を崩してとか何かこうトラブルがあって気づいたりって、でジリアンも2020年にこうほっとけないってっていう人がいて、すごくいろいろやってあげて、で結局すごく学ぶことがあって、それからでそこからその人はね病気ではないんだけれども、でももうそういうふうに自分がねかわいそうだから ほっとけないからって言って全身でやってあげるっていうのはもうやらないって思ったんだって、勉強したんだって言って、うん、であまりにもエネルギーとか波動が違うとやっぱりどうしても会えなかったり会わなかったりっていうので、まあもしかしたらね、まあいろんな意味で、まあ病気っていうのもね、自分のメンタルとか考え方が作ってるものだから、まあもちろんね手術ってなったらほっとけないんだけれども、でもどうしてそこまでにしちゃったのか自分の体を、うん、とか ねそういう、あと普段の自分の思ってること感じてることっていうのをもしアライメントしてたら、まあ絶対にここまではならなかったと。でももう手術、手までに行っちゃったら、こうやってね正論を言っても絶対にわからないし、絶対に抵抗もあるだろうし、きついだろうし、だからあまりにもかけ離れすぎちゃってる。で私がねやっぱりこの病院に毎日通って、で病院っていうのはやっぱりもうアライメントされてない人たちの場所で、でもう痛い辛いっていうの、泣いたりね、そういうのがずっとある場所だったから、もうその時の服とかも全部洗って、あまりなんてそのエネルギーを残さないようにねして、であとはまた今日、まあ、元に戻ったので、すごいよこれ、元に戻ったの、この短期間で戻ったの、自分でもすごいなって思います。うわー大きな犬、私の体ぐらいある犬がのそのそと歩いてます。そうだからね、そういうのもなんていうのかな、もちろんねじゃあほっとくとかそういうわけではなくって、自分がどこまでできるか、どこまでやってあげられるか、自分とちゃんと体と相談しながらねやるっていうのを、うん、だからねもう私人のね世話しないとかそういうんじゃなくって、その時々にちゃんと聞くっていうのをねやったらいいんだよね。うん、でも、まあ、今回の経験はね本当に私にとってもすごく良かったし、そのために出てきてくれたお二人で、本当にじゃあ今後とかこれからね、私がどうしようかなっていうのもすごく、参考になったし、うん、でやっぱりねポルトガルはには どこでもそうだけど、やっぱりね英語だけ喋れてポルトガル語喋れないっていう人も結構いて、でやっぱりねここ英語通じるんだけど、その深く入るにはポルトガル語が必要なんだよね。だから本当に私ポルトガル語喋れてよかったなって思うけど、だからまあ私の足りないところは英語ですね。英語もっと上手にしたいし、ポルトガル語だってもっと上手になりたいけれども、でやっぱりねいろんな手続きとかっていうのに頼りたいっていう人はたくさんいるんですよ。で昨日ねたまたまご近所さんの日本人の、ね、方にお野菜を届けて帰ってきて、でもう昨日はねだいぶ元気になったから、そうだからそういうふうにいろいろ誰かにね頼まれた時に、その時にそれ自体はいい悪いないニュートラルなことだから、その時に自分がどう感じてどこまでやるかっていうの、それだけ、それだけです。それにジャッジしないで、この人こんな風にやってとかさ、全然何にもできないんだからとかね、そんなのはどうでもよくって、それはその人の選択だからさ、だからそうじゃなくって、自分がその時に感じてどこまでやるかね、やってあげられるか、どこまでどうしたいか、それだけを感じて感じるね。 そういうことですよね。だからね、よく介護疲れとかね言うじゃん。ああいうのは本当にもう大変だよね、老人の介護とかで。ね、うちの家族軍団見てるとその辺ね割とドライで、例えばもうなんていうの、もうやらない、介護やらないの、家に来て全部やってあげるとか一緒に住んであげるとかやらないで、もうホームに入れて、でそれで会いに行く、ね、自分の生活はキープする。その辺はねうちのね家族軍団は結構ドライ、うん。でもそれはねいいことだと思う、それでいいんだと思う。でそれでどうしても家でやんなきゃいけないっていう人はやったらいいんだとね。でホームでとってもね友達もできていいホームに入れて、で体もいつも綺麗に洗ってもらって、食事もちゃんとしてもらって、お話もしてもらってっていうね、そうちゃんといいところ選んでやってるっていうのは本当にうちの家族、まあ私がドライっていうのはまあ一般的に言えばってね、だってよくさ家にさお母さん一緒に住んでとか介護してっていう人もたくさんいるからね。でも自分の限界までやって、でホームに最後入れるっていう、でもじゃなくって最初からもう一人で動けなくなったらホームに行くでね、なんと本人たちもそう言ってるの。一人で何もできなくなったらホームに行く、で香里ちゃんたちに世話にならないって言ってて、だから自分たちもそうしてる。それはそれでいいよね、うん。でそこで一緒にいろんな人と暮らすって言ってて、うん、なるほどって思ってね、それはそれでいいのかなって思って、もう私もできる限り、もしお母さんがそういう風になったらもちろん会いに行ったりねすると思うし、うん。そんな感じでまたこの9日間私はもう駆け抜けましたね、ほんと駆け抜けて、まあ体もちょっと壊して、でもいい勉強になって、でこれからまたどうしていきたいか、うん、それだけなんですよね、が分かりましたということで、引き続きアライメントして、うん、こういうことをちゃんと学びにして、じゃあこれから自分の中でどうするかっていうのをクリアにする、自分がどうしたいかどうありたいか、その時々で、でも今のこの歩く、今私立って歩き始めたんだけどね、帰ってなんか今日そば食べたいからね、あんかけきのこそば作ろうかなと思ってて、そういうのも、あ、じゃあ今からちょっと用意しようかなとか、そういうのも感じながらね行動する、全部この階段を上がるのもちゃんと足の裏を感じて、足の裏から棒が伸びてて、そこからずっと頭の上までちゃんと棒が伸びてて、背中や腰に重心がない、うん、私はねまだまだこんなこと言ってますけど、まだまだ腰に力すごく入ってるし、背中にもすごく力が入ってるしね、2020年の段階で何回も肩の力がグンって抜けたっていう、だからどんだけもう力入ってたんだろう。でもそのガンって抜けた時にそれが 100% じゃなくって、やっぱりそのアライメントを深めていくことで、例えば 10% ね楽になった、その後また 1% 楽になった、その後 2% って言って、まあそのパーセンテージがだんだん増えていくごとに、まあ病気の数もなくなって、そして、体も痛みがなくなってくるでしょ。今何パーセントぐらい届いたかは全く分かりませんけれども、でももうこの2年間ほとんどね、こう大きな病気はしてないっていうのは、とか もう疲れて死にそう、もうダメだっていうのがないから、まあね、昨日寝込んだけど数回なんか、まあだいぶ良くなってるよね。かといってね、その病気をしないっていうだけがいいわけじゃなくって、やっぱり私たち人間だし、アライメントだってそんないきなり 100% なんて全然無理だから、どこかでやっぱり調整のためにね、体調を崩したりっていうのは絶対これからもあるから。ただ悪くなって、がんとかね、なんとか炎とか手術ですとか緊急なんとか炎とか、そういうのは絶対にない、絶対にないですね、でそのいきなり車にひかれるとかいうのもない。だってずっとアンテナ張って見てるからね。そういうんじゃなくって、ちょこちょこね、こうガス抜きみたいなのはある、あると思う、これからも。でもまあそれとうまく付き合いながら、自分がどうしたいのかとかね、やりながら。もう今ね、私ずっとチャクラの話してたじゃないですか。やっぱねこれ面白いなと思うんだけど、で服部美玲さんも今チャクラの話すっごく盛り上がってて、私の好きな服部美玲さんなんですけどね、でも第二チャクラ講座っていうのをやっててね、でもしよかったら甲斐さん、 KAI 鎌倉、甲斐鎌倉さんっていう人が、彼はスピリチュアルカウンセラーをやってたんだけど今はやめて、チャクラの話ね、で彼がなんと3時間ずつのチャクラ講座っていうのをインスタで載せてるんですよ。で彼のまたやり方も面白いなと思ったんだけど、その講座をね、だからインスタライブだからタダで載せていて、これで本当に良かったっていう人はドネーションをくださいって言って振り込み先が書いてあるの。これすごいなと思って、なんかねすっごい素晴らしいアイディアだなと思いました。あげたいと思ったらください、その額も決めてません。だから私もそういうのすごく参考になるなと思って、でまだ10分ぐらいしか、昨日なんか寝ちゃって見てないんですけど、そんなチャクラ講座の人で、しかもねその人の YouTube もめっちゃ面白くて、本当に第2チャクラが閉じすぎてると、開きすぎてるとっていうとかね、第3チャクラが開きすぎてる人、もうあっちゃ、なんでビーレーみたいな、なんかね怒ってるんだってそのね演技とかもめっちゃ面白いので、もし興味がある人はぜひぜひ見てみてください。まあ全部のチャクラが正常に回ってる人は、まあ、ブッダとかキリストレベルって言ってたんで、まあ誰かしら私たちはうまく回ってないみたいですけどね、面白いよね。というわけでまた30分も話してしまいましたけれども、また次の GO でお話しします。またね、バイバイ。